今日私どもに与えられました聖書の箇所はマルコによる福音書の10章35節から45節の箇所であります。ここには主イエスの2人の兄弟弟子が自分たちだけを高い位につけてくれるように願い出て、それを許されなかったという大変人聞きの悪い話が記録されている箇所であります。さて、ゼベダイの子ヤコブとヨハネがイエスのもとに来ていった。先生、私たちがお頼みすることは何でも叶えてくださるようにお願いをいたします。イエスは彼らに何をしてほしいと願うのかと言われました。すると彼らは言った。栄光をお受けになるとき、一人をあなたの右に、一人を左に座るようにしてください。十二弟子のうちのヤコブとヨハネ、この兄弟二人は共に主イエスのところにやってまいりまして、あなたが栄光をお受けになるとき、一人を右に、一人を左に座らせてくださいと願ったのであります。栄光をお受けになるときというのはギリシャ語でエンテドクセスという言葉です。直訳いたしますと、あなたの栄光の中でという意味です。聖書で申します栄光の中ということは、人の子が復活なさり、天に帰られ、父なる神の右にお座りになられた、そのことを表しています。ヤコブとヨハネは主イエスが栄光の座にお座りになったとき、右と左につけてほしいと願い出たのであります。右の座とは名誉の座であります。そして次に名誉あるのが左の座であります。しかしヤコブとヨハネはこの時点でまだ主イエスがお受けになる栄光というものがどのようなものであるかということがよく分かっておりませんでした。聖書でいうところの栄光というのは、神から与えられる主イエス・キリストのその神の子としての栄光でありましたけれど、しかしヤコブとヨハネは主イエスがそのような結末を迎えるということは知らなかったのであります。おそらくこのヤコブとヨハネは主イエスがこの世において宗教者として立派な地位について、そして偉い立場におなりになるのだろうというふうに考えていたのであります。そしてその時、自分たちを右と左に座ることができるものにしてくださいというふうに願い出たのではないかと思います。そこには大きなすれ違いというものが初めからありました。しかしヤコブとヨハネはそのことに全く気づいていなかったのであります。この申し出が十二弟子の一員としていかに問題のある行為であったかということは、マタイによる福音書の記者がこの内容を引き継いで自分の福音書に書き残すとき、これをためらったということがありました。そこで内容に手を加えて、その身勝手さを緩和させ、母親が二人の息子のために高い地位を求めたという話に変更しているのであります。十人の者はこれを聞いてヤコブとヨハネとのことで憤慨しだしたと書かれています。ヤコブとヨハネの取った行動を見て他の十人は腹を立てました。仲間たちのことを考えず自分のことだけを考える二人の身勝手さというものに憤慨したのであります。しかしよく考えてみますと、憤慨をしたということは自分たちもやはり同じように高い位を期待をしていたということの証拠であったかもしれません。 実は二人だけではなく、どの弟子も高い地位への関心というものから自由にはなっていなかったのであります。ただヤコブとヨハネはそれほど熱心に、また真剣に主イエスをしたい、聖書を共にしたいというふうに考えていたとも言えます。主イエスが、あなた方は自分が何を求めるのか分かっていない、あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができるかと率直に問われましたとき、彼らが即座にできますと答えています。そのことからも、この二人の決意というものを私たちは伺い知ることができるのではないかと思います。この二人はボアネルゲ、つまり雷の子というあだ名がつけられていたと言われていますけれども、それほどに純粋で、また直情的であったということが言えるかもしれません。ヤコブとヨハネはこの時、まだ神の国はこの世において実現するものであるというふうに考えておりました。そして神の国の実現のために骨身を惜しまずに尽力し、命すら惜しまない覚悟というものをここで表明したのであります。主イエスはこの二人のその思いというものを心の中でちゃんと受け止めてくれたと思います。そしてその決意を大変に喜んでくださったに違いないと思います。しかし主イエスはこの二人が本当の意味でこの神の御救いと、また神の国ということについて理解をすることができていなかったので、そのことに対しての憐れみの心を持って二人を諭されたのであります。しかし私の右左に座らせることは私のすることではなく、ただ備えられている人々にだけ許されることであるというふうにお答えになりました。主イエスは神の国における新しい秩序、またそれぞれの役割や立場につきましては、すべて父なる神がお決めになることであり、ご自分が差配することができるものではないということをここで言われたのであります。そしてこの二人に自重するようにということを求められたのでありました。私たちは普段教会におきましても、また社会におきましても、自分の処遇というものについてあまり気にしてしないようにしていると思います。そしてどういう扱いを受けても感謝してこれを受け入れ、そしてその働きを継続していこうと考えていますけれども、自分以外の人たちが良い処遇を受けたりするということを見たり聞いたりいたしますと、心穏やかでなくなってくるというところがあるのではないでしょうか。強風に見舞われた湖の水面のように波立ってくるということがあると思います。そしてついには腹が立ってきて、自分も同じように負けまいとして良い待遇というものを願うようになってしまうのではないかと思います。そこで主イエスは弟子たちを呼び寄せ、信仰者のあるべき姿というものをここでお示しになられました。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者と見られている人々はその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人になり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はすべての人のしもべとならねばならない。これが主イエスが答えられた私たちへの回答であったということであります。 異邦人の支配者と見られている人々という表現が出てまいります。ギリシャ語ではホイ・ドクーンテス・アルケインという言葉ですが、これは支配しているように見える人々という意味であります。彼らは一見するところ支配者に見えるけれども本当は真の支配者ではないという意味を含んでいる言葉であります。偉い人たちというこのギリシャ語はホイメガロイという言葉ですが、これは大きな者たちという意味です。マルコによる福音書の9章42節には小さい者という言葉が出てまいりますけれども、それの反対言葉ということです。大きなものというのは権威を持つもの、強い立場のものということを意味しています。権力を振るっているという表現は力による抑圧やまた権力というものの支配の力というものを言い表しているのであります。当時の異邦人の社会は強い立場の者たちがその力を用いて弱い立場の者も抑え込み、良いもののすべてを手に入れて、それを自分の判断でこれを気に入った人たちに分配をする、そのような社会でありました。これを力の秩序というふうに言い表します。昔は力という揺るぎない基準というものがありました。そしてそれには誰も異議を申し立てることができない、そのような基準でありました。いくら抗議をしてみても殺されてしまえばそれで終わりであったということだからであります。しかし主イエスはあなた方の間ではそうであってはならないと仰せになりました。これは当時の人々にとってとても新鮮な内容を含んでいたと思います。この世界の揺るぎない価値観というものを真正面から否定し、全く異なる秩序というものを主イエスが示されたのであります。この全く新しい人間理解を示すこの教えというものが弟子たちや人々にとって大きな衝撃を与えたということは、私たちは想像に難くないことだと思います。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思うものは使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思うものはすべての人のしもべとならなければならない、そのように主イエスは仰せになったのであります。主イエスはしもべになること、使えるということから始めていきなさいというふうに仰せになりました。使える人という言葉はギリシャ語でドゥーロスという言葉です。このドゥーロスという言葉は本来は奴隷という意味の言葉です。そうするとこれは進んで奴隷になりなさいということになります。私たちは奴隷という言葉を聞きますとローマ帝国に敗れて奴隷にされた人たち、あるいは17世紀から20世紀にかけてアフリカから奴隷船に乗せられてアメリカ大陸に連れてこられた黒人奴隷のことを思い浮かべると思います。力において敗北した者の運命というものはとても悲惨なものでありました。しかしユダヤ教の律法によりますと、異邦人のこういった力の秩序というものは認めつつも、そこに神の憐れみの心というものを含めるようにとのご命令が示されています。ヨベルの年の規定というものがあります。50年経つと本人がののめば奴隷から解放され自由の身となることができるという規定であります。また借金の返済が終わっていなくても50年経てば奴隷の身分から自由の身とされるということが記されています。イスラエルの律法にはこのように神の憐れみというものが 私たちに与えられているということが示されています。主イエスキリストがここであなた方が進んで奴隷になりなさいと仰せになったのは、それは本当の奴隷になりなさいという意味ではありません。そうではなくて、自分から進んで人に使えるものとなりなさいということを仰せになったのであります。その人が行った働きと奉仕に対しての評価というものは、神が責任を持ってしてくださるということであります。そしてもちろん使えられた人からの評価もまた得ることができるかもしれません。主イエスキリストは人に使えるということが私たち信仰者にとっての一番大切なその思いであるということを仰せになりました。私たちは実はこの大切な主イエスの教えというものをいつも心の中に大切に育てていかなければならないと思います。私たちもつい人に仕えてもらうということを考えてしまいます。しんどい仕事、また厄介な仕事、そして自分が評価されない仕事、そういうものはできるだけ人に押し付けて、そして自分はいい評価を受けるような立場になりたいし、またそういう仕事だけをさせてもらいたい、そういうふうに考えてしまうのが私たち人間の現実だと思います。けれども主イエスキリストは私たちが神のご慈愛というものに触れることができたのであれば、それは神の御心というものを行うものに変わってくださいということです。なぜなら神様は主イエスキリストを通して人に仕えることが神の愛であるということをお示しくださったからであります。私たちはこの主イエスキリストの人に仕えるということの大切さということをいつも考えていかなければならないと思います。最後に主イエスは仰せになりました。人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためである。主イエスがこの世に人の形をとって来てくださったその目的というのは何か、それは非常に分かりやすいことでありました。それは主イエスキリストがこの世に来られたのは人に使えるために私は来たのであると仰せになったのです。そしてその最後に、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためであると仰せになりました。私たちはこの主イエスキリストが十字架におかかりになったということをどういうふうに理解しているでしょうか。何か神様が特別なことをしてくださって私たちの罪をすべて帳消しにしてくださった、ありがたい出来事であるというふうに考えているかもしれません。確かにその通りです。けれどもこの主イエスが十字架におかかりになったということは、実は人に仕えるということの究極の姿であったということを忘れてはならないと思います。主イエスキリストが何か特別なことを私たちに教えようとしたり、あるいは語ろうとなさったのではない。そうではなく、本当に神の愛というものに触れているのであるとすれば、私たちは喜びと感謝を持って人に仕えることを自分から進んでするようになるでしょう。そしてその究極の姿が人のために命を捨てるということになるということがあったとしても、それもまた神に喜んでいただくことができる、そのようなことなのだということを主イエスはここで言い表そうとなさったのであります。私たちはこの主イエスが仰せになった人に仕えるということ、また人の罪を自分が覆い隠すようにして、それを身代わりになってそれを引き受けていってあげるということ、そのことを本当の意味で私たちが理解していきませんと、人を愛するということがどういうことなのかということに決して到達することはできないということです。 主イエスは神の愛ということを私たちに表そうとしてくださいました。そしてその主イエスが私たちに教え、またご自分が生きられたその姿というものは、本当の意味で人を愛するということ、そして本当の意味で人を支えていくということ、本当の意味で人に仕えていくということ、それが実は愛するということの姿なんですよということを教えようとしてくださったのであります。私たちはこのキリスト教の信仰というものを与えられ、何かこう上から目線で人に立派なことを教えたり、あるいはまた上等なことを人たちに示したりするということが、それがキリスト教の信仰だというふうに勘違いをしているところがあるかもしれません。主イエス・キリストはそういう形で人々を教えられたり、また生きたりなさった方ではないということです。そうではなくて、その生涯を通じて親に仕え、またこの地域社会の皆さんに仕え、そして弟子たちにも仕えたということです。この主イエスは最後まで弟子を愛し抜かれたというふうに書かれていますけれども、それは弟子たちのことをいつも心にかけて、その足らないところを自分が補っていこうとなさったということを表しているのであります。私たちはこのキリスト教の信仰というものを与えられたということを心から感謝するものですけれども、そのことで何が私たちに求められているのか、それは身近にいる家族を心から愛し、そしてこの家族をしっかり支えていくということ、これが家族に仕えるということであり、また神に仕えるということです。そしてまたこの私たちが生かされている社会の中で多くの必要があるときに、それに自分たちができる限りのことで協力し、また仕えていく、それが実は愛するということの姿なんだということを教えていただくのであります。私たちは主イエス・キリストのようにみんなが十字架にかかって自分の命を捧げていくということはできないかもしれません。主イエスもそのことを私たちに望んでおられるわけではありません。そうではなくて、私たちが身近なところで生活をしている人たちに心からその愛を注いであげてください、大切にしてあげてください、そのように仰せになっているんだと思います。私たちは家族にあなたも信仰を持ちなさいっていうふうについ口で言ってしまうかもしれませんが、けれどもそうではないと思います。そうではなくて、そういうことを言う代わりに私たちは家族を大事にしてあげるということを最初から最後までしていくということが必要だろうと思います。そうすればきっとそのキリストにおける神の愛というものがどういうものかということを本当に体験していく子どもたちが、それに自然と応えてくれるようになってくるということだと思います。主イエスはこの最後のところでこのように弟子たちに仰せになりました。イエスは言われた、あなた方は自分が何を求めているか分かっていない。あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることはできるか。彼らはできますと答えた。ここで主イエスは、あなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができるかと問われたのは、これは苦難を受けるということを意味しています。本当に人を愛するということを私たちがしていくときに、そこには必ず苦難というものが伴ってくるでしょう。それが人を愛するということです。けれどもそれを恐れたり、また避けたりしているのでは、本当にこの神様の御心にかなうという生き方はできないでしょう。そのように主イエスはここでヤコブとヨハネに仰せになったということです。ヤコブとヨハネはそのことの意味の深さというものがよく分かっておりませんので、私たちはできますというふうにですね、この答えたということでありました。 主イエスはこの二人のその決意というものが必ずしも十分なものではないということは分かっておいでになりましたけれども、でもそれを喜んで否定をなさらなかったということであります。私たちはこのキリストにおけるこの神の愛というものがどういうものかということをこの主イエスのお言葉を通して知らされるような気がいたします。私たちはいつも私たちはできますというふうに考えています。けれどもイエス様はなかなか大変で難しいことですよということを私たちに思っておられるということだと思います。そこで主イエスは私たちをいつも励ましてくださるということをここで私たちは知らされるのではないかと思います。私たちの信仰生活というものはそういうものではないでしょうか。神様の御心にかなうように生きていきたい、そして少し、ね、頑張って私たちは神様にもっと喜んでいただけるようにして、そういうふうに願うことがあるかもしれません。けれども私たちの力不足、また勇気の不足、そして知恵の不足というものによっていつも神の御心にかなうところまでは到達することができない。けれども主イエスはそれでも構わない、私についてきなさいというふうに言ってくださる。そこに主イエスキリストを通して神の愛というものが示されているのだと思います。いつも人の足らなさを補っていく、そのようなこの配慮とまた思いやりというもの、私たちもまた主イエスキリストに学んで歩んでいくことができればというふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神、今日あなたのその恵みの中にありまして、共にこの礼拝を守らせていただくことができますことを感謝いたします。あなたはその御言葉を通し、またご自分のご生涯を通して信仰に持って生きるということのその姿というものを教えてくださいました。私たちはほど遠い生き方しかできないものであることを懺悔いたします。けれどもその中にあっても常に許しを持って私たちを憐れみを持って導いてくださることを感謝いたします。どうか私たちの日々の歩みが少しでもあなたの御心にかなうものでありますように、またさまざまな賭けやまた足らなさをより深く自覚するものとして私たちのこの歩みを守り導いてください。今日この礼拝に出席を願いつつも参加することのできなかった兄弟姉妹の上にもあなたの等しい顧みが豊かに与えられますように、また全世界で持たれております主イエスキリストの御名による礼拝の上にあなたの顧みとまた聖霊の導きがありますように、主イエスキリストのお名前によって御前にお祈りをいたします。アーメン。 Thank you.